質問はですね、5つの不思議を解く中に、ね、仏法を不思議に敷くぞ、仏法を不思議ということは弥陀の具勢に名付けたり、ね、5つの不思議を、これは238ページ、一番上の段の真ん中ですね。5つの不思議を解く中に仏法を不思議に敷くぞなき、ね、仏法を不思議に敷くぞなき、5つの不思議を解く中に仏法不思議に敷くぞなき、ね、この世の中には仏法ではですね、5つの不思議が解かれている、まあ、この具体的にはね、今はお話をしませんけども、その5つの不思議、ね、不思議なことがある中で、最も不思議なことはですよ、仏法不思議以上に不思議なことはないと、ね、このように、教えられてるんですね。じゃあ清盛さん、仏法不思議って何ですか？
いろんな言い方ができると思うんですけども、生まるべからざるものが生まれる、
生まるべからざるものが生まれる、どこにあります？
これは教養心象がいいですか？
教養心象がいいですね。
神仏土管に、親鸞聖に教えてくださっています。
はい、
これは、426ページ
426ページですね。
後半の部分ですね、
左から2行目ですね。生ずべからずして生ぜし、生まるべからずして、ね、生まれることのできないものを生まれさせる、これが仏法不思議ですよと、ね、何が生まれるんですか？何が生まれることのできないものが生まれるんですか？
死んだ心が生き返る。
うん、心が死ぬ、どういうことですか？
心が死ぬ
生まれることのできないものが生まれるんだと、
まあ、私たちはこの感情が殺されておりまして、
うん、なんで感情が殺されてるの？それは何に例えてます？この話では、
この話では、
うん、
歳牛ですか？
左から3行目、左から3、そう、沈丁ですね。沈丁、水に触れれば、水にいれば行法ことごとく死してと、これはどういうことですか？
沈丁という、まあ、これそういう伝説上の鳥がいるんですけども、
はい、
沈丁が水に入ったものは、入ったならば、
うん、
魚や貝がみんな死んでしまう。
なんで？
これは毒が、
うん、そうですね、沈という鳥はその全身が毒の羽で覆われている。だからそれが水に入ると、水に溶けてね、毒が水に溶けて、その 水の中にいる魚や貝がみんな死んでしまうと。この毒とは何に例えているんですか？
これは三毒ですか？
毒とは何に例えているんですか？毒とは何ですか？毒とは毒
三毒のこととは違う
んですか？違いますよ。毒とは何ですか？
罪。
そうですね、毒とは罪悪のことですね。
煩悩じゃなくて罪悪ですね。
罪悪です、当然です。毒とは罪悪のこと、ね。なぜ、罪悪があると、ね、私たちのいわゆる心感情が殺されてしまうんですか？
まあ、罪悪の始めが殺生ですね。殺生とは、
殺生とは
心を傷つける。
殺生とは何ですか？殺生とは
文字通り
殺生とは殺生とは殺生っていうのはですね、がこそ自分だと思ってが以外のものを否定する心です。が自分だと、だから自分とはこういう人間だとね、そういうものを私たちは持っている、ね、例えば私はちゃんと仕事をきちっとやらなくちゃいけないんだとか、決められたことはやらないといけないんだ、ね、私は立派な布教師なんだ、私は、ね、そのね、こういう人間だ、ああいう人間だ、失敗しちゃいけないんだ、ミスをしちゃいけないんだ、迷惑をかけちゃいけないんだ、そういう自分とはこういうものだっていうものが我なんです、ね、これが私だと。もしこれ以外のものが私だとしたら我が否定されるんです。だからこれが私であってほしいんです。私たちはこれが私だとね。この我こそ私なんだと思いたいわけです。ね。我こそ私なんだと思いたい。ところが、私たちはですね、この我というのは、ね、仏教では上の心って言ってね、頭のね、理性で、知った覚えたというものなんですよ。だから腹底には下の心が、ね、いわゆる肉体には魂が宿っている。これが感情ですね。ね、感情が私たちには宿っている。その感情っていうのは正しいとか間違っているとかっていうことで行動しているわけじゃない。この上の心はね、何が正しいか何が間違っているか、ね、それで行動する。何が得か何が損かということで行動している、ね、これが我、これが私だと思っているね。ところが、私の腹底には、私の我とは違う魂がある。業がある。感情がある。そうすると、感情は私こそ自分だと思ってるわけですよ。だから感情としては、この我に私の存在を分かってほしいと訴えてくるわけです。 それは我にとっては恐ろしいことなんです。なぜか当然のごとく我が自分だとね、自分っていうのは一つじゃないといけないんですよ。我が自分だとしたら感情は自分じゃない。感情が自分だとしたら我は自分じゃないんです、ね、だから我としてはこの感情の訴えに耳を傾けるわけにはいかない。そこでこの感情の存在を無視しようと、ね、例えば感情は分かってほしい、私は私はいるんですよ、ここにあるんですよと、存在してるんですよっていうことをね、こう訴えてですね、分かってほしいわけです。ところが我としてはその感情の存在を認めてしまったならばね、私という存在が消えてしまうわけです。そうかと、今自分はね、自分だと思っているものは生まれてできて死んでなくなっていくものなんだ、ね、そうすると非常に困るわけですよ。ああ今自分はこのね、我にすがって生きていこうと思っている、我を信じて生きていこうと思っている、ね、我という雪だるまに一生懸命ね、装飾品をくっつけてね、着飾ってこれこそ自分だと思うとしてる。ところが感情がね、私は存在しているんですよと訴えてくると、自分が今までこれが私だと思っていたものが崩されていくわけです。だから非常にまずいと、もうこの感情をもう無視したい、もう見ないようにしたい、その感情を消えろと思ったりする、ね、また感情を殺してやりたいと思う。なぜか自分でやりたいからですよ。私は私でいたいんです。我は我であっていたいわけです、ね、私たちはこの自分が自分でいたいという気持ちが強いんです。その自分っていうものが臨終によって崩れてしまうなんてことはね、思いたくない。死んで亡くなってしまうなんて思いたくない。だから仏教を聞いてこの我が崩れそうになってくると早く死にたいって思ったりする、ね、我が崩れるぐらいなら死んだ方がマシだと、こういうふうに思うと。
死ぬことが怖いと思ってる人は我が崩れることが怖い。
そうですよ。死ぬことが怖い、死ぬことが怖いじゃなく死んだ方がマシだということです。死んでもいいっていう人は我が崩れるのが怖いってことです。みんな死ぬのは怖いんですよ、ね、死んでもいい人なんていない。死っていうのはね、少なくともこの肉体が終わる時なんです。皆さんはこの肉体こそ自分だと思ってるんです、ね、魂が何かもわかんない、魂の存在さえもわからない、そんな皆さんがね、肉体以外の私が存在してるなんてわからない。どこまでが自分でどこまでが自分じゃないかもわかんない。いいですか、私だと思ってるものは肉体なんですよ。
つまりそれを失うのが怖い。
そうです。それを失ってしまったら自分はどうなるかがわからないからです。だからこの肉体こそ私でいたいわけです。でも仏教を聞いていくとこの肉体も滅んでいくっていうことがわかる、我が崩れていくっていうことがわかる。だからもう死んでもいいとかって言い始めるわけ。死んでもいいんじゃない、前に進むのが嫌なんですよ、ね、前に進んで自分が今まで信じてきたもの、苦労してきたもの、苦しんできたもの、そうやって積み上げてきたものが崩れてしまうのが怖いんです。 でもどうせ死んだら崩れるんです、ね、どこかで薄々気づいているんですよね。私は今私だと思っているものじゃないんだと、それにどんなにすがってもダメなんだと、どっかで分かっているんです。だから前に進むのが怖い、そこでもう殺してしまえってなるんです、ね、この感情を殺してしまえば、見なかったことにすれば、我が自分で折れる、これが根本的な罪悪なんです、ね、その後はですよ、この感情に対してやったことが今度有意識となって跳ね返って見える。それを、ああ私は感情というものが存在してるんだなというふうには見ずに、ね、責められたくないから責められないように正義にすがる。これが中等法です。この罪悪のね、一番最初が殺生。殺生っていうのは根本的にはね、感情の存在を否定したいからなんです。つまり私たちは今までがにすがってがを守るために生きてきた、がこそ自分だと思って信じてきた、だけど仏教を聞いていくとがが自分じゃないっていうことがわかる。あ、自分ってこの今自分だと思っているものじゃないんだなっていうことが分かってくる。いや、分かりたくないっていうか、薄々見えてくるっていうかね、今まではこの感情の存在が無明で覆われていた。なんでか、重い罪悪によってです、ね、罪悪が重いと、もうこの感情が、ね、罪悪によって殺されている。生ずべからずってこういうことです。もう死んじゃってる。ところがね、仏教を聞いていくとどうなるか。仏教を聞いていくと、仏法の不思議によってこの感情が復活するんです。普通は罪悪全部取り除かないと復活しないんです。罪悪というのは殺生、中等、邪欲、怨呪、妄語、この5つですね。この5つが取り除かなければね、戒を実践して仏教の教えを実践して恩寿の語ね、猛語の語を取り除き、恩寿の語を取り除き、邪欲の語を取り除き、中等の語を取り除き、殺生の語を取り除かないと、感情が復活することはない。ところが、仏教を聞いていくと、この仏法力不思議によってね、仏法力不思議によって、感情が復活するんです。自分の腹底から何かが動めいてくるようになるんです。この感情がですよ。ね。そして、仏法を聞けば聞くほど殺そうとしても殺せなくなるんです。訴えてくるようになるんです。感情がね、私に対して分かってくれ、分かってくれっていうふうにね、訴えてくるようになるんです。ところが私たちは、罪悪が残っているので、感情が復活すると、感情を殺そうとするんです。ね、早く死んでしまえと、早く消えてしまえと、お前なんて俺は認めてないぞ、消そうとする、無視しようとする。はじめはまたね、感情が復活しても、否定すると殺される。でも、聴聞を続けていくと、だんだんと、感情を否定しても、感情を否定しても、殺すことができなくなる。そうなるとどうなるか。苦しくなるんです。生きていくことが苦しくなるんです。じゃあ死んで楽になるか、楽にならない。
なるわけない。ね、楽になるためには認めるしかないんですよ、感情の存在を。ね、仏教を聞いて生き返ってしまった感情、殺そうとしても殺せなくなってしまった感情、その感情は肉体があるとかないとか関係ない。ね、死んだらば感情が復活して我が崩れて終わりじゃないんですよ。罪悪は持っていくから、死んでも殺生していた人は殺生していたまま、中等していた人は中等していたまま、邪欲を作っている人は邪欲を作っているまま、つまり感情は死なない、感情を殺そうとするとそれは変わらないんです。生きようが死のうがあなたの苦しみは消えないんです。罪悪を犯しているのは我です。だけど犯したことによる、ね、種まきは荒屋敷の中に収まるんです、ね、理性がやった行いも荒屋敷の中に収まって合理なんです。だから感情を認めてほしいという業と感情を否定するという業が荒屋敷の中に出来上がるんです。だから認めるしかないんです、私たちは。ね、認めなかったらどう、認めなかったらどうなるか。認めなかったならば苦しむだけなんです。ね、感情の存在を認め、もう認めるしかないんです。認めなかったら苦しみ続けるしかない、ね、今まで通り我を満たしたい、無常を否定したくない、ね、あ、無常を認めたくないと、そうやって生きている限り苦しみ続けることになるんです。前に進むしかないんです。ね、もうこの感情を否定して生きていくことはできないんですよ。頭ではね、こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないっていうのはありますよ。ね。だけど、感情から言ったならば、ね、そんなことは関係ない。ね、まず私のこの感情を大事にして、それからやりたいことがあるならやってくださいってことなんです。ね。感情っていつも見てあげなくちゃいけないってわけじゃない。感情の声が聞こえた時に、ちゃんと足をね、止め、手を止め、感情の方を向いて、どうしたのって聞いてあげなくちゃいけないんですよ。私たち理性は、とにかく自分の思い通りに物事を進めようとしていくわけ。これが終わったらこれ、これが終わったらこれ、これが終わったらこれ、でも感情はそうじゃない。感情は私が苦しいって言っている時に向いてほしいんです、ね、私が見てほしいっていう時に見てほしいんです。例えば感情がね、泣く時もあると、ね、わーんって泣く時もある。そしたらいろんなものを止めて感情の方に目を向けてね、ぐっと抱きしめてあげて、心で、よしよしと、ね、いいよいいよと、ね、泣いていいんだよと、ね、理性はそうじゃないですよ。早く泣きやめと、早くつくんだと、これが理性ですよ。でも感情を見てあげるっていうことは、泣いていたならばね、あ、もうそうだったのか、辛かったのかと、よしよしよしと、ね、ね、よしよしと、辛かったんだね、苦しかったんだね、泣きたかったらいっぱい泣いたらいいって言うんです。泣いたらいいと、ね、今まで泣けなかったんだね、辛かったんだね、苦しかったんだね、悪かったと、 放置して悪かった、ね、見てなくて悪かった、これからはあなたを無視して生きていくことはもうしませんってことなんです。そうやってこうよしよしよしってやってやると感情がヒューって落ち着くんですよ。ヒューってこうね、風船がしぼむようにヒューってね、しぼむんです。で、自分のやりたいことができるようになる。またこう動いてると感情が訴えてくる、ね、見てくださいよと、分かってくださいよと、ね、例えば感情が喜んでいるときはね、ねえねえねえって訴えているわけですよ、ね、私の方を見てくださいと。そしたら、ね、うん、今ね説法中なんだよと、ね、感情のねために時間を取ってあげることなんてできないんだよと、ね、そういうふうに言うんじゃなくて、まあ説法中なんだけど、わたわたと、ね、感情の方を見て、などうしたのと、ねね、これをやってるの見て、と、あ、そうなんだ、すごいね、と、いや、よくやってるね、と、ね、すごい、すごいでしょって言ったら、あ、そうだね、と、こうやって、もう感情の方を見てあげなくちゃいけない。
それっていうのは、ちょっと思ったんだけど、自分の子供に対してもそういうことがやれてたならば、
はい、
感情っていうのは育って
た。そうそうそうそう、自分の子供に、もう本当に子育てなんです。感情に接するってことは、もう子育てをやってるようなもんなんです。自分の中に子供がいる。その子供っていうのは感情の動物なんだと。どんなにね、正しいとか間違ってるってことを言ったとしても感情は動かない。ね、まず感情を収めないといけないわけ。ね、泣いて、特にね、泣いているときは早く駆け寄ってあげてね。いやー、そうなんだ、悲しかったね、辛かったねってね、もう感情が落ち着くまでね、見てあげなくちゃいけないわけ。おそ、見てあげなくてね、放置していくとどうなるか、感情が起こり始めるわけ。うーん、うーん、それがイライラとか怒りなんですよ。ね、それが吹き上がってくるわけ、感情が。なんで私のこと全然分かってくれないんですかってね、感情がブワーって吹き上がると。その時に吹き上がってきて認めてもらいたいと思っている対象は私自身なんです。ところがね、認知してない。まあ自分が、この子がいると。だから吹き上がってきたものをそのまま、その感情をそのまま人に渡しちゃうわけ。それがあいつが悪い、こいつが悪い、怒りなんです。ね、あいつが悪い、こいつが悪い、そう、あいつが悪いから私は怒ってるんだっていうことにしてねって意味なんです。でも感情としては、いやいやいや、はぐらかしてるよねと、あいつが悪いわけじゃないよねと、ね、あなたが私のことを見てくれないことが問題じゃないかと、こういうふうに訴えてきてるわけ。だから分かってくださいと、私はいるんですと、こう何度も何度も訴えて分からないならね、例えば喉を痛くさせる、頭を痛くさせる、お腹を痛くさせる、そうやってね、何とかして足止めさせてでもね、私の存在を分かってもらおうとする。うちの母なんてもう感情が吹き上がってね、それを無視したら次の日全身が痛くなって動けなくなる。なんでか、それはね、あなたが動くから感情を見てくれないんだと。あなたが好きなように動くから感情がね、私のことを見てくれないんだと、ね、だから動けなくさせるね、お腹が痛い、頭が痛い、ね、そういうふうなことが起きるときっていうのは、絶対にその前に感情を否定してきたときなんです。感情を本当にないがしろにしたんです。感情ってほんのちょっと付き合ってあげればいいんですよ。ほんのちょっと 感情が訴えてきた時にずっとね、私たちは四六時中感情を見てあげなくちゃいけないと思ってる。そうじゃない。感情ってのは訴えてきた時に、その時に見てあげればいいんですよ。優先的に。いや、不満が起きてきたってもう相当放置した後なんですよ。
なるほど。もっと早い段階で。
そうそうそう。感情がまだ訴えてきてる、悲しいと思ってる、その段階で、感情の声に耳を傾けて、感情のために時間を取ってあげなくちゃいけない。ね。それを放置すると、いろんな問題が起きてくるんですよ。全身がいろいろこうね、凝ってくるとか。ね、肩が凝ってくる、頭が凝ってくる、ね、喉が痛くなる、咳が出る、ね、肺が凝ってくる、お腹が凝ってくる、ですね、そうやっていろんな問題が起きてくる。なんでか、それはもうすでに放置したからなんです。感情っていうのは訴えた時にすぐ「はい」って聞かなくちゃいけない。はい、はい、
なんですか。
それは感情が落ち着いてるからです。
感情が落ち着いてる。
そう。はい。それは感情がある程度ね、出せるようになって、で、ちゃんと見てもらってるから、落ち着いてると。
じゃあ、池坂からですよ、なんか異常に
こう。それはそうでしょ。だって僕が大阪に来たんですから。はい。はい。僕はいつもこう人の感情を見て生きてますから。だから落ち着くんです、見てもらっていると。
ああ、でもなんか今まではまあそんなこともなかった。
それはそうですよ。だってそういうふうに感情がちゃんと見えるようになったのはここ1ヶ月ぐらいの話ですから。
はい。いや、でも自分で見ないといけない。
そうですよ、自分で見てあげなくちゃいけないけど、代わりに見てもらって落ち着いてるんです。だからでも本当は自分で見てあげなくちゃいけない。感情は自分自身の感情なんですから、自分自身が見てあげなくちゃいけない。
これではちょっと分かりませんね、感情のこと
が。はい。なら、まあ僕は大阪から離れたらすぐ分かりますだけどそうやって感情がね、訴えてきた時が大事です。訴えてきた時にすぐに反応してあげなくちゃいけない。ところが私たちはそれがめんどくさいと思うんです。後からでいいだろうと思う、ね。自分が今これをやろうと思ってる。あれをやろうと思ってる。それを優先して、その後でいいでしょうと。待ちなさい。我慢しなさい。これが感情としては苦しいわけです。はい。それは感情をちゃんと見てあげれば自分で落ち着きます。だから感情を訴えてきた、そのタイミングがポイントなんです。訴えてきた時に感情を見てあげる。ね。よしよしと。ね。よしよしと。こうやってね。
それが、まあ、自覚できる、なんていうか、こう、感覚がないから難しいわけですよ
ね。そうそうそう。その感情の声に耳を傾けることができないから、だから私たちはまず肉体の声に耳を傾けなくちゃいけない。だから感情っていうのは、感情の声が聞けるようになる前にまず肉体に影響を与えるからね。だから肉体の声、ね。だから日頃からお腹をマッサージするとか、肩をね、揉んであげるとか、目をこうやってね、凝りを取ってあげるとか、肉体の疲れとか凝りとかを取ってあげることを通して、こう自分の体に目を向ける習慣を身につけなくちゃいけない。ああ、めんどくさいなと。なんでいつも欲に流れていたいの？なんで自分を見てあげなくちゃいけないのか。ね。それは自分を見てあげることによって感情を見てほしいからなんです。ね。
この場合なんですけど、その、まあ3歳児のような泣きたい気持ちもあるとすれば、先ほどの話のように、うん、まあ、とある女性に会いたいみたいな。
だからその泣きたいっていうのはね、やっぱりちょっと安心すると泣きたいと思うんです。 そうやってね、人泣きごとに心って成長していくんですよ。ね、感情っていうのは、ね、泣くから成長するんです。泣きたくないってはね、成長できないんです。泣いていいんです。泣くたびごとに感情は少しずつ少しずつ成長していくと。その泣いた時に、まず自分自身がよしよしとしてあげなくちゃいけない。ああ、もうなんでこんなところで泣いちゃったの、早く泣きやみなさいじゃない、いいんだよと。ね。泣きたい時は泣いたらいいんだと。いっぱい泣いたらいいんだ。これ子育ての時もね、子供が泣いたりするとね、よく大人がね、親が、みっともないから早く泣きやみなさいと。ね。すぐにね、泣くのをやめなさいと。こういうふうに言ったりする。そうじゃないんですよ。泣きたいんだから。感情が泣くて、って泣いてるんだから。泣かしてあげればいいんです。ね。泣きなさいって感じですよ。ね。笑いなさいってね。ね。もう泣きたい時にはいっぱい泣いたらいいんです。笑いたい時にはいっぱい笑ったらいいんです。心の中、そう。だから自分の心を、自分の心をね、内側に向けていく。
僕も外にはだから、そんな出せないんですよ。はい、よほどのことがない限りな
く。はい。
でもな、心の中ではなんか静かにこう。
そうそう、だから自分の心を内側に向ける。そうそう、内側に向けると、あ、いるってなるわけ。外側に目を向けてるときはわかりませんよ。でも内側に目を向けると、ああ、泣いてるなっていう時あるんですよ。ね。そしたら、ああ、ごめんね、よしよしよしと。ね。悪かったねと。ね。よしよしよしと。ね。こうやってこう、ほんとここ、心をこう受け止めてあげよう、あげよう、あげようってして、よしよしってやってあげると、心がこう落ち着いてくるんです。これはね、やっぱり心に目を向けないとわからない。心に目を向ける前に、体に目を向けないとわからない。ね。体に目を向けていくと、だんだん心に目が向くようになり、心が泣いているときには、ああ、悲しいんだな、っていうことがわかる。
汚れとね、感情ってどういう
なんか。汚れっていうのは、その感情が、ね、その、例えばこういうことで苦しんでるんだっていうことを訴えてきているものなんです。ね。例えば、肩が凝っているってなったら、感情としては、すごく不安の中にいるってことです。お腹が凝ってくるとなったらね、あなたのためにすごく気を使ってるってことになります。理性のために。ね。喉が痛くなってくるとしたら、私はあなたに何にも言えませんと、怖くてと。こういう意味です。頭が痛くなってくるってことはね、気を使って、頭が痺れるほど気を使ってますとか。あなたが怖すぎるんですっていうことです。感情から見たら。ね。そうやって、汚れというものを受け止む、いわゆる汚れるっていうことはね、その汚れを受け取るといろんなね、症状が起きるわけですよ。体が凝ってきたり。胸がいっぱいになったり、不安になったり、それは感情の訴えなんです。そこを受け止めてあげるんですね。受け止めて、それはどうしてね、特に自分から起きているものは、まず受け止めてあげることが大事なんです。なんでこういう感情が起きているのかな、こんな気持ちになるのかな、それは感情が私のことを分かってほしいっていうことの訴えなんで、どんなに仏教の説法で取り除いても、取り除いても消えないんです。次から次へと自己製造するんです。
ガがスタンスを変えないといけない
っていう。そうそうそう。ガがね、ガが生き方をもう変えるしかない。もう感情を無視して生きていくことはできない。仏教を聞いていくってことは、ね、罪悪がなくなる前から感情が復活するってことですから。感情が復活しちゃってるってことはもう無視することはできないんです。
でもまあ、逆にその感情が復活しないと、復活していないと罪悪 をなくしていくこともできない。
そうです、はい、だから結局仏教を聞いていかないと罪悪は減らない。つまり罪悪をどうして減らさなくちゃいけないかということがわからないから。
問題ないよ。
問題ないんですよ。そう、どんなに罪悪を持っても感情が死んでいたらね、その苦しくないから。だからどんなに重い罪悪でも平気で作って五章は一大事になるわけです。
仏教の罪悪っていうのは我が感情に対して行っている行為だ。
そうです、そうです。そこからどんどんと迷いが深くなって重い罪悪を作る。そしてこの我が感情の存在を認めようとしないことから起きる。
本当に一人エッセイなんですよ。
そうそうそうそう。だから仏教というのはね、弥陀の本願というのはあなたの我を救うんじゃないんです。あなたの感情を救う教えなんです。分かっていただきました。はい、じゃあ午前中は以上です。